あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。ふるさと納税制度ですね、すごいもう矛盾だらけで、もう最初からもうこんな地方自治体同士で税金の奪い合いをさせるような制度はとんでもない制度だと私はずっと批判していますけれども、もうその矛盾がですねかなり出てきてます。で、これ読売新聞の記事なんですけれども、ふるさと納税制度で寄付を多く集めた自治体が寄付金を使い切れないでいる。制度は都市と地方の税収格差の是正を目的に始まったが、寄付が集まる自治体は固定化しており、新たな格差が生じている。まあ、そりゃそうですよね。もう結局これ、もうふるさと納税って単にお金持ちの人が、なんか税金、ふるさと納税っていうなんかこう節税できる制度で、ちょっと いいもんが安く買えるよっていうような、まあそういったもうお得感、で、カタログショッピングしてるような感じなんですよね。まあ、どっかにいい商品ないかな、美味しそうな食べ物ないかな、あ、これ美味しそう、あ、これ安いやんっていうんで買っていくと。ただの、もうそういうビジネスになってしまっているので、そしてそういうところでみんなが欲しがるような名産品が、もう元々有名な名産品がある地域は儲かるけれども、そんな名産品なんかない地域、自治体いっぱいあるんですよね。そういうところは、いや、どうやったらうち、こう、寄付してもらえるんだろうかと、ふるさと納税してもらえるんだろうか、ということで、頭を悩ましてると。でも、頭を悩ませたところで、地元の名産品が急に世界で、日本中で、有名になって、みんなが欲しいってなるわけではないので、まあ、最初からものすごいハンデキャップがあるわけですよ。で、例えば、この、人口1人当たりの寄付額の受け入れが多い自治体というランキングが出ていますけれども、例えば和歌山県の北山村、養殖マグロと蛇腹果汁ということで、住民1人当たり229万円の収入があったと。で、その後はですね、もう北海道が本当多いですよね。北海道のサーモン、ホタテとか、ホタテ、イクラとか、イクラ、カニとか、ウニ、カニとかですね、イクラ、パズノコ、イクラ、牛肉。やっぱりこういうもんだったら、あ、これ欲しい、これ食べたい、安いんやんっていう風になりがちだと思います。これとか、うなぎのかば焼きとかね、カツオのたたき、土佐和牛、まあどこかわかりますよね。あと牛タン、黒毛和牛。まあ、こういったものがスッと出せるところは、それは儲かりますわなという話ですよ。だから、もう元々ものすごいハンデキャップがあるところで、競争だ、とか言ってね、努力をしたところは報われる。これが、普通のあるべき姿だ。これからは自治官も自治体も競争だ、とか言って、どんどん競争を煽るというね、本当に競争が大好きなんですよ。これを導入した人はね。はい。で、結局これをもらっている、この今話題に出たですね、和歌山県北山村、人口1人当たりで229万円と全国最多、人口約400人ですって、人口約400人の山あいの村に2022年度約9億6000万円の寄付が集まったということですね。で、花粉症の緩和効果があるとされる特産の柑橘類、蛇腹やその粉末を餌にした養殖マグロなどが返礼品として人気を集めたためだと。まあ花粉症で苦しんでる人いっぱいいるんでしょうね。まあそれがうまく当たったっていうことでしょう。で、高齢化と人口減が進む村は潤った。2020年には初めて村営アパートを建設、蛇腹加工品を増産する工場も建設し、総事業費約10億円の多くは寄付金で賄う。一方、寄付金を積み立てる基金は毎年膨らみ、 2022年度末の残高は約12億3600万円。村民全員に300万円ずつ配っても余る金額だ。18歳以下の医療費や学校給食費の無償化も実施済みで、大型公共事業の予定もないということです。で、村の担当者は、小さな村には不相応な金額、貯めておくだけではもったいないとの認識はあると話した。ねえ、もうどうするこんな集まっちゃって。使い道ないんだけど、ちょっととりあえず貯めとこうかっていう話ですよね。だからまあ、儲かるところはいいですよ。でも、持っていかれる方もあるということですね。で、持っていかれる方、赤字額が多いところは、例えば横浜市は268億円のマイナス、大阪市は142億円のマイナス、川崎市は114億円のマイナス、名古屋市96億円、東京都世田谷区95億円ということで、まあ、高額納税者が多いところで、名産品がないところだったら、やっぱりこういうふうにマイナスになっていくよねと。で、これ金額が大きいところを表しているけれども、金額が小さい市町村でもマイナスになっているところはあるわけですね。でもそういうところは努力が足りないとか言って、で、町長さんは議員さんとかから責められるわけですよ。でも本当にとんでもない制度だと思いますね。で、こういうふうに、大学の教授も言っています。もうこれは本当そうだと思います。どう言っておられるかというと、ふるさと納税の実態は自治体による税収の奪い合い、居住している自治体のサービス低下につながる可能性があることを寄付者も認識するべきだと警鐘を鳴らす。その通りですよ。ね、単に自治体で税収の奪い合いをして、そして自分が住んでるところに納税すべきものを他の市町村に渡してしまうということですから、自分が住んでるところの行政サービスは低下します。当たり前ですね。だから、自分のところはサービス低下してもいいねやと。まあ、それでも俺はうまいもん食いたいんだとか、安くてうまいもん食えたらええねやとか。まあ、そういうことを、こう、もっとそういう意識を徹底するべきじゃないでしょうかね。うちの行政サービスが悪くなるのは OK! っていうね。そういうキャンペーンをやるべきなんじゃないでしょうか、本来はね。で、変にこれの仲介サイトが儲かっちゃったりして、もうなんかもう本当にひどい話だと思いますし、ふるさと納税を導入した菅さんは、私が導入した制度はこんなに大きくなりましたとか言って、喜んでるけれども、いや、本当にろくでもないことを入れてくれましたねっていうのが、まあ常識のある人の感覚だろうと思います。まあこういうふうに批判をする記事が出てくるというのはすごいいいことだと思いますし、やっぱりね、これで努力が足りないとかじゃなくて、こんな奪い合いをするために地方自治体の職員の能力を使うのではなくて、もともと地方自治体の財政が厳しいというのは、国から地方自治体に渡すお金が少なすぎるというのがもともとの原因ですから、地方自治体の首長さんあるいは議員さんは、ふるさと納税をもっと頑張ろうではなくて、俺たちになんでこんな奪い合いをさせるんだと、もうこんなことに能力を使わせるんじゃなくて、もっと十分なお金を地方に渡してくれと、そうしないと地方経済はもう回っていかないよと、もう結局外国人入れてそれで回していけっていうことか、そんなことはうちの自治体ではやれません。だから国はちゃんと地方に十分なお金を渡して、そして地方自治体がきちんとした事業をやって、そして経済が活性化するような公共環境、こういう環境を作るように国にも協力してもらいたいと、まあ、そういう意思表示を地方の首長さん議員さんが力を合わせてやるべきだと思いますね。ふるさと納税は一日も早く廃止、もう消費税と同じようにこれを廃止するべき制度だと思いますし、これこそ金持ち優遇制度ですからね。そういう批判も正しく枯れるように、そういうまともな日本が取り戻せるような、まあその象徴としてもこのふるさと納税を廃止をするべきだと思いますんで、皆さんもぜひご協力をというか、そういう話もあるんだなということをぜひ知っておいていただきたいと思います。次はこの話題。9月の毎月勤労統計調査ですね、これの結果、9月は 2.4% マイナスということで、18ヶ月連続で、マイナスとなりましたということです。 まあ、もちろん名目賃金は上がってるんですけれども、物価上昇分を加えたところで、物価上昇分を考えると実質賃金は下がってるということでですね、国民生活は18ヶ月にわたって、毎月どんどん苦しくなっているという状況がまた浮き彫りになりました。まあこれでこういう状況なのに経済対策で来年の6月に所得税減税しますと言われても、はぁという感じになるのは当たり前ですよね。まあこういう数字が出るっていうのは当然官邸は前もって分かってるはずなんですよ。だから今もうずっと18ヶ月も連続で実質賃金が下がっているわけだから、これをなんとかしなきゃいけないよねと、それを考えるのが当然の仕事ですけれども、まあなぜか来年の夏になってしまいましたと。で、しかも賃上げはなんか順調に起こってますみたいな、そういう記者会見だったですよね。賃上げが起こっていて、で、来年の春闘でもっと頑張らなきゃいけない。賃上げは一応起きてるけれども、まだ足りないと。だから来年の春闘で頑張るんだって言ってるけれど、まあ仮に来年の春闘で頑張ったところで来年4月じゃないですか。まあ4月で交渉して、まあ5月ぐらいからですよね、賃金反映されるのは。ということは、まあいずれにしろもうだいぶ先な話なわけですよ。まあそれよりも18ヶ月も続けてずっと実質賃金が目減りをしてきて、食べるものすら減らさなきゃいけない国民が増えていると。まあそんな状況はもうこの何ヶ月かはもう放置しますよということを明確にしたので、支持率が落ちるのは当然であるということができますね。で、それに加えて、増税のニュースも入ってきています。これは、介護保険料ですね。65歳以上の高所得者を対象に介護保険料を増額するということです。まあ、ただ詳細はまだ決まっていませんけれども、少なくとも65歳以上の方へ、それなりに所得のある人に対しては介護保険料を引き上げると、負担分を引き上げるということですね。まあこれも一種の国民の負担増です。まあ、今まで所得のある程度ある人からも取っていなかったんだから、それをちょっと上げるだけだからいいじゃないかというふうに思いかもしれませんけれども、これも結構所得水準のそんなに高くない人たちも対象になってくると思われるので、まあ、実質賃金は下がってる。で、仮に、こうやって働いてる人がいたとしても、そういう人たちも物価が上がってる分、それ以上に賃金が上がってなかったら、手取りの賃金、実質は下がってるわけですよね。で、そこに、今度介護保険料を値上げするっていうことですから、さらに手取りは下がりますよっていう話になるので、国民生活はまた苦しくなるということになります。まあ、つまり、この税と社会保障の一体改革みたいなことがよく言われますね。まあこれは基本的には国民の負担増、そして国から国民に対する給付減、まあこれを綺麗な言葉で税と社会保障の一体改革と言ってるわけですけれども、高齢化がどんどん進んで高齢者の人口が増えていきます。で、少子化がどんどん進んでいますから、働く人口はどんどん減っていきます。ね、現役世代の人口はどんどん減っていくということになる。で、今の社会保障の考え方は、現役世代が高齢者を支えるっていう考え方になってるんで、高齢者の人口が増えて現役世代が減っていけば当然現役世代の負担が増えますよね。なので、現役世代の負担をこれ以上増やすわけにいかないから、高齢者に負担してもらわなきゃいけないよという、まあそういう話になっていて、まあこれの一環として、高齢者でもある程度の所得のある人には、保険料をちょっと値上げさせてくださいねと、まあそういうような話になっているわけです。でも、この高齢者の方だってやっぱり将来不安も抱えているわけで、そんなに所得が高くない。しかも、年金の額が少ないから、働きに出ていると。まあそういう高齢者の方も今すごく増えてますよね。でも、年金の額が少ないので働きに出ていると、それで高所得になってしまうと、また介護保険料が増えるみたいな話になってしまって、いや、なんで働いたら罰金ですかみたいな話になってきちゃうわけですね。まあなので、すごくね、国民にとって優しくないというか、 働いたら働いたで取られるものが増えていくし、かといって働かないと食べていけないし、ということで、まあ、踏んだり蹴ったりという状況になっているわけです。まあ、これじゃあ、内閣支持率が落ちる、上がるはずがありません。落ちる一方だ、ここが当然ですね。で、このように、結局国民負担増っていうのは着実に進められてます。で、今回の、経済対策で発表された所得税減税とか、あるいは所得の少ない人に対する給付金っていうのはこれ一回きりですよね。所得税の減税も1年だけだということを今のところは明言していますし、一回だけまあこれだけやったろうわってことで、でもあと基本的には増税ねと負担増ね、そして給付減ねっていうことがもう方向としては明確になってるわけですね。なので、増税メガネという名前、あだ名が付けられて、まあこれが定着していて、そういうイメージで国民が総理のことを見ていると。そしてそのイメージはあながち間違いではないということなんですね。まあ、いろんなところで言ってますけれども、政治というのは何のためにあるのか。政治というのは国民一人一人の将来不安を取り除く。そして、一人一人を豊かにする。そのために存在するんですけれども、今の方向は完全にそれが、方向が間違っていて、国民の不安は取り除くこともできなければ、ますます国民を不安にさせていると。将来の不安、老後の不安、あるいは若い人たちは結婚できるのかと、結婚して子供を育てていけるのかっていう不安がありますし、高齢者の方々は働けなくなったら、私はこのまま暮らしていけるんだろうかという、そういう老後の将来不安ですよね。そういうものを抱えながら生きていかなきゃいけない。まあそういう状況だけれども、政府はこれを救おうとしていません。今政府がやらなきゃいけないのは、大丈夫ですよと、安心してくださいねと、そういうメッセージを出すことが大事なんですけれども、そういうメッセージを出す気はないですよね。本当に冷たい国になってしまいました。まあこれを払拭するためにも、政府の赤字はみんなの黒字。政府はお金を作れる立場なんだから、お金を作れるというものすごいその権限を国民のために使って、国民の将来不安を取り除き、そして一人一人を豊かにする。そういう本来の政治を取り戻す。まあそれを岸田政権がやればですね、間違いなく支持率は上がってくるんですけれども、まあ残念ながらそういう兆しはないですね。まあなんとかそういう、これができるんだという国の、日本の国の政府の力、大きな力があることを国民が知らされていませんけれども、その大きな力があることを知っているという国民の皆さんを一人でもね、多く作って、そしてそういう知識を広めていきたいと思っておりますので、どうかご協力をよろしくお願い申し上げます。
そして次は、
総理はじめ閣僚の給料が上がる法案が出されるということでかなり大騒ぎになっておりました。で、みんなの給料がそんなに上がってない、あるいは実質賃金が下がってみんな生活苦しくなっているのに自分たちだけ給料上げるのかというふうな、そういう感じになって、で、まあ野党側もそれに乗っかってきてですね、そして、最近の国会でもあなたたちだけ給料上げるんですかみたいな突っ込みをされてるみたいで、総理はじめ、閣僚は結構大変な思いをしているようです。ただまあ、これご存知の方はよく知っておられるんですけれども、まあ人事院勧告に従って公務員の給料は上がったり下がったりしてます。そして今年の人事院勧告では、給料は上げるべきだと。まあそういう勧告が出ているので、普通一般職と言われる普通の、まあ、課長以下というかね、まあそんな感じの人たちについては、一般の民間企業と同じように、民間企業も賃上げがされてるからそれと同じように賃上げしましょうと。そして特別職と言われるですね、上大臣はじめ、まあ高級官僚ですね、まあそういう人たちの給料も、まあ同じように上げましょうということで、まあ機械的に行われている作業なんですね。なので、人事院勧告がプラスの勧告が出た時にはどっちもプラスになるし、マイナスの勧告が出た時にはどっちもマイナスで出すと。一般職もマイナスだったら特別職もマイナスで出すと。まあそういうことで、それほど深く考えないで、人事院勧告がプラスだからプラスねっていうことで、増額の法案を出したという。まあただそれだけの話なんですね。 でもみんなが苦しんでるのに総理だけ給料上げるのか大臣だけ給料上げるのかみたいな話になってしまって、ちょっと変な感じになってるなという状況が、まあ、今の話です、まあまあ、私なんかはもうみんな一般職も上がるんだから特別職も賃上げするの当たり前だよねって、まあ、すんなり受け止めてしまう方なんですけれども、なんか一部の人の受け止め方だと、もう大臣だけ上がるらしいやん、みたいに受け止めてる方もいるみたいで、で、そういう報道のされ方を確かにされてるな、という気がするんですね。なんで大臣だけ上げるんだよ、みたいな。まあ、そういう捉え方をしたら、それは怒るわな、ということになってくるんだと思います。だから僕は、やはり、総理も、それから閣僚も、あるいは、その高級官僚と言われる人たちも、賃上げは別にあっていいと思うんですよ。で、総理も、政府の方針として、もう今、賃上げをとにかくやるんだっていうことを言ってるから、一般職の公務員も、特別職の公務員も、もう別に賃上げはやるべきだと思うんですね。で、賃上げをするな、じゃなくって、今、民間の企業が賃上げできないのはなぜかと。じゃあ、一般の企業がみんな賃上げできるような政策を取らない。だからみんな怒ってるんですよね。じゃあ、一般の企業が賃上げできるようになる、そういう政策は何か。それは何かと言ったら、消費税を廃止することと社会保険料を下げることですよ。もういつもそれ言ってますけれども、そういうことをやっておけば、大臣の給料が上がることにも国民は文句言わなかったかもしれない。でもそういう本当に国民生活を助けることをやらないで、それで賃上げっていう目立つことだけをやるから、自分たちだけの公務員の給料を上げますみたいな、わかりやすい、国民から叩かれやすいようなことをやるから、これ批判されているわけですね。そして、所得税の減税も1年だけっていうことが、また、ことさらに宮沢税調会長あたりから強調されてますから、1年だけ4万とか返してもらって、俺たちは。で、何、総理とかは、いくらあるんですかみたいな。そんな話になってるわけですよね。なんかだからふざけんなっていう格好になるわけですよ。だからこの話をちゃんと整理をすると、一般職も特別職も公務員の給料は上げた方がいいです。上げるべきです。で、これに対して反発が来てるのは、一般の普通の公務員じゃない、普通の国民の給料が上がらない。そして実質賃金が下がってて、生活が苦しくなっている。ここに対してまともな政策がされてないから反発が来てるんだと。じゃあ、そういう人たちに、そういう人たちの生活を下支えするような適切な政策をちゃんと打ち出していかないと、やっぱり国民は反発しますよね、と。まあそういう話なわけです。だからもう今こういう状況になってしまって、で、どうやら、閣僚とか、そういう人たちは、もうこの法律は通すけれども、上がった分は全額返納しますよっていう格好で、一応収めるような方向になってます。だから、まあ、この法律は通すっていうのは、僕はこれは通すでいいと思うんですよ。他の、この法律自体廃案にしちゃうと、他の公務員の人たちも給料上がらなくなるので、それはやっぱり良くないなと思いますので、賃上げが普通に行われる世の中にするためにも、この賃上げの法案を通さないっていうのは、やっぱり良くないと思いますし、賃上げはすると。で、一部の人だけ賃上げされるんじゃなくて、みんなの賃金が上がるような、まあそういう政策はどうあるべきか。これをね、改めて考えてもらいたいと思います。もう答えは簡単。消費税の廃止と社会保険料減額。それから、まあ官の方は、まだまだ非正規公務員とか、いわゆる官製ワーキングプアとか、そういう人たちがいっぱいいるので、そういう人たちを救い上げて、非正規は全員正規化をして給料倍にするとか、もうとにかく官製ワーキングプアと言われる人は一人も出さないと。まあそういう決意を示す。まあそういったことをやっていっても賃金が上がっていきます。国民全員の賃金が上がっていきます。公務員だって、あるいは官製ワーキングプアと言われる、そういう人たちだって国民ですから、その人たちの給料を上げれば、国民全員の給料を上げる。一部の手助けになりますよね。ぜひそういったことを正面からやっていただきたいと思います。
次はこの話題。
内閣支持率が、まあ、落ちていく中で、またとんでもない話が入ってきました。何かというと、財務副大臣が、税金を滞納して、そして4回も滞納して、それで、自分の持ってる会社の、所有物である自社ビルが差し押さえになっていたということですね。いや、もうこれはもう大変な事件だと思います。しかも財務副大臣という、まさに税金を徴収する部門の副大臣ですから、まあ、そういう人が、まあ、税金の滞納していたと。しかも、私と同じ税理士の資格を持っているということでですね、まあ、さらに立ちが悪いなと、そう言わざるを得ないと思うんですね。まあ、私も当選同期ですから、彼のことはよく知っていますけれども、まあ、でも今回、これはもうすぐに、もう財務副大臣の職はもう辞さなきゃいけないでしょうね。で、明日、11月10日にいよいよ補正予算が閣議決定されるということですけれども、まあこれからそれの審議が始まるわけですよ。もう、とてもじゃないけど、こんな審議なんか耐えられないですよね。もうこれで、財務副大臣がずっと委員会で呼び出されてその質問ばっかりされると。そういうことをずっと野党から責められて国民にその絵が見せられたら、もっともっと与党の支持率が落ちていきますから、もうこれ話の筋としても非常に悪いし、自民党というか、まあ、内閣のこの後始末という意味でも、まあ、すぐに辞めさせないとですね、まあ、これは、まあ、もうこのまま岸田内閣総辞職まで行くと、まあ、そのぐらいの大きな事件だと思いますね。まあ、今日もなんか答弁はして、まだ職責を全うするというふうに答えていたみたいですけれども、いや、これは辞めさせなきゃダメでしょ。もう即刻辞任というぐらいの決断をしない。まあ、もうすでに辞任するかなと思いましたけれども、もうまだ今のところ辞任するというニュースは入ってきていないので、長引けば長引くほど、で、後になればなるほど、内閣に対するダメージは大きくなってくると思います。やはり国民の目から見ても、それは、納期限をついうっかり忘れてしまったと。で、納付するの忘れてしまったと。まあ、そういうことはあると思いますよ。誰でもね。そういうことはあり得ると思いますけれども、差し押さえになるということは、何度も何度も督促をして、役所の方からは払ってくださいね、ということを何度も催促して、何度催促しても払ってくれないから、じゃあもうしまいにはあなたの不動産、差し押さえしますよと。いいんですか?まで言って、それでも反応しなかったから差し押さえるという、そういう行為に出てるわけですね。だから、相当督促に督促を重ねて、それでも払わなかったということが、もうこれは、この差し押さえになってる、なってるという時点で明確なんですね。だから、まあこれで、少なくとも税金を徴収する部門のナンバー2という役職をやり続けるというのは、まあ、どう考えてもおかしいですし、まあ、こういう人がそういう立場にいたら、それは税務署の職員さんだってやりにくいですよ。あんたんとこのトップナンバー2だって納めてなかったやないかと。おお、だったら俺だって納めないよ。もう差し押さえでも何でもしろとよ。まあ、それからまあ考えるわ、みたいな話をされても、まあ、現場の職員さんは、まあ、返す言葉がなくなってしまうわけですよ。だから、まあそういう意味でも、現場の職員さんの、その、士気を保つという意味でも、まあ今でも十分士気は落ちてると思いますけれども、現場の職員さんが仕事をきちんとできるようにするためにも、一刻も早く辞任をするということが求められていると思います。いや、いつまで粘るんでしょうかね。まあこれをもっと粘って、内閣支持率を落とそうという、なんかそういう自民党内の辛抱遠慮があるのかもしれませんけれども、まあ、いずれにしろ、もう恥ずかしくてですね、本来であれば、まあ、こういうことが発覚したら、まあ、すぐに辞任しなきゃいけないと思います。まあ、もともとそんな、滞納なんか、差し押さえされるというのは、まあ、相当恥ずかしいことですし、そこまで滞納してしまうっていうのは、まあ、ちょっとどうかしてるんじゃないかな、というふうに思いますね。いや、でも本当にびっくりしました。こんな話が、 もう出てくるというのも本当に驚きますし、まあこういうことはなかなか周りからはわからないことなのかもしれませんけれども、よくまあ文春とかはこういうの見つけてくるなと、逆にというかまあ大したもんだなというふうに感心しますね。やっぱり誰かどっかからこう情報が漏れたんでしょうかね。まあこの情報のソースというところも気になるところではありますけれども、まあ本当に恥ずかしい話だと思います。財務副大臣、一日も早く辞任しないと、本当にこれが内閣の致命傷になっていく。そしてまた自民党にとっても致命傷になっていくと思いますね。
次はこの話題。
財務副大臣が、まあかなりもう間もなくおそらく辞任すると思います。まあ相当、税金の滞納を4回もして自分のところの不動産が差し押さえになるっていうのは、まあ、相当なもんですから、まあ、まだ辞任しないのがおかしいなぐらいの話ですけれども、まあ、昨日も動画で挙げましたが、もう間もなく辞任をするということになるでしょう。まあ、そうすると副大臣2人と政務官1人がもう立て続けに辞めたということになるので、岸田内閣にとっては相当ダメージになるんじゃないかなと思います。まあこの財務副大臣早く辞めないと、もう本当にこれ内閣の命取りになると思いますので、まあ一日も早く辞表を提出することをお勧めしたいと思います。まあ私も当選同期ですけどね。まあでもこれは仕方ないんじゃないかなと思いますね。で、まあやることなすことを全て支持率が落ちると、そういう状況に陥っている岸田内閣ですけれども、まあここで岸田さんが、支持率をなんとか回復させたいと思って、あと何をやろうとするでしょうか。まあ今一番危険だなと思うのは憲法改正なんですね。憲法改正を何としても成し遂げたいみたいなことを言っていて、で、今、自民党、公明党、まあそしてまた野党でも、まあ野党というのかも与党というのかわかりませんけれども、維新の会とか、あるいは国民民主党とかは、憲法改正に前向きの発言をしています。なので、もう憲法改正っていうことを一つの旗印にして解散を打つと、まあ割と保守派がまたこれに乗っかってきて、自民党を中心とする政権が勝つという可能性が結構あるんですよね。なので、今ここで、こう、まるでこう、保守派に対する巻き絵みたいな形で憲法改正っていうことを掲げてやってくる、それで解散を打ってくるっていうのは、まあ非常に警戒しなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、前から言ってますけれども、私自身はバリバリの改憲派です。というか、もう今の日本国憲法は破棄して、自分で一から作り自主憲法の制定と、そこまでやるべきだと思ってる方ですけれども、でも、今この段階でこの状況で憲法改正するっていうのは実は私反対なんですね。もう最近ずっと私は憲法改正反対ですって言ってます。なぜかっていうと、まあ、今自民党の中から出てるような改憲、まあ、4つの柱って言われてますよね。まあ、こんなことやるんだったらもう今のまんまでいいです。で、自衛隊を書き込むとかですね、そんなことをやったって、こう前文と9条と、これ、整合性が取れていないっていうのはもうこれその通りなんで、自衛隊を書き込んだからこの憲法のこの矛盾っていうものが解消されるかって言ったらされないわけですね。なので、自衛隊を書き込んでっていうのはまあこれはまあやっちゃいけない、もうやっちゃいけない憲法改正の典型的な案だと思います。まあこれに今保守派と言われる人たちが乗ってるっていうのは本当に残念だなと思うんですね。それともう一つ今盛り上がっているのが緊急事態条項ですね。まあ緊急事態が起きるかもしれないので、そういう時には、まあ内閣に特別な権限を与えようと、国会開いていなくても法律と同等の効力を持つものを作れるようにしようと、まあそういうことですけれども、今、思い起こしてみてもらいたいんですけど、まあ今日の広志の点にも挙げましたが、コロナの時に、日本国政府は国民を守りましたが、コロナの時に日本国政府は国民を守らなかったんですよ。私はあの時に保証しなかったというのを、そういうことを決めた時点で、あ、この国の政府は国民を守る気がないんだなと ていうのを痛感したんですね。で、なので、あのような、まあ、単に国債を発行して保証すれば、みんなの命が助かる、みんなの生活が助かるという簡単なことすらやらなかったわけですよ。で、そんなような政府に緊急事態条項みたいな、ものすごく大きな権限を持たせて、国民を救うためにその権限を使うとは私、到底思えないんですね。なので、この今の政府の状況で、何があっても国民を守るっていう風な、そういう行動を取らない政府に対して、緊急事態条項という権限を持たせる必要は全くない。もうこれ持たせるだけ逆に危険です。なので、そういう意味でも、この憲法改正で、緊急事態条項を作ろうっていう動きが今盛り上がりつつありますが、ちょっと待ってくださいよと。コロナの時の動き見てください。あの時に国民守ろうとしてなかったじゃないですか。本当にね、そんな状況で憲法改正で、政府に特別な権限与えましょう。いや、そんなことやる必要全くないですよ。で、しかも、もう大抵のことは法律でもう大体決められてるんですね。法律で賄えることって相当あるんですよ。もうね、その範囲で今もう十分だと思います。で、この緊急事態条項のその権限を政府に与えて、で、もう何かあったらもう政府が国会通さずに決められるみたいなですね、そういう恐ろしいことは今の政府のレベルで、そしてまた国民が政府を信頼していない、まあそういう状況でやるべきではないですね。まあそういう意味でも今憲法改正というのはやるべきではない。なので、岸田内閣が支持率をなんとか回復させようと思って、憲法改正を持ち出してくるかもしれないけれども、皆さんにお願いしたいと思いますが、今やるべきなのは憲法改正じゃありません。その前に、経済の再生、こういうことをしっかりとやって、そしてまともな政治を取り戻すということ、まずこれをやらないと、憲法改正したら全てがうまくいくとか、なんか憲法改正やらないとこれができなくなるとか、もうそんなことありません。もうね、なんかそういう、なんだろう、もう憲法改正っていうと、保守派、今の保守派の人たちは、そうだ、憲法改正だってなってるけれども、その中身をよく見てもらいたいと思いますし、今の岸田内閣に憲法改正するから内閣支持します、みたいなことは到底言えないですよね。ぜひそういうところもシビアに見ていただいて、今日本にとって大事なのは何なのか。国民は今憲法について考える余裕なんてありませんよ。まず自分の生活を立て直す、経済的に安心できる環境を取り戻す。まずそういう政治をやってもらう必要があると思いますし、そういう政策のね、大転換、今岸田内閣にはもうできないかもしれないけれども、もうそれができるように、政府の赤字はみんなの黒字、あるいは消費税減税廃止、インボイス中止延期、こういったことを引き続き訴えていきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
そして次は、
今政府の方で行政事業レビューっていうのが行われておりまして、まあこれは民主党政権の時の事業仕分けを思い起こしてもらえればいいと思うんですけれども、まああれが実は形を変えて行政事業レビューという形で一応行われてます。まあ実は私恥ずかしながら内閣府の大臣政務官をやっていた時にこの行政事業レビューの担当政務官でもございまして、まあ実際に何にもその仕事私してなかったし、一遍見ておきたいなと思って、その行政事業レビューの現場を見に行けたら行きたいなと思ってたんだけれども、なんかの都合で結局時間が合わずに行けなくてですね、残念な思いをしているんですけれども、基本的には、いわゆる政府のやっている事業に無駄がないかっていう、まあそういうことをチェックする仕事なんで、基本的には私ももうこんな仕事はやめてしまえと思っている方なんですね。民主党の事業仕分けもこんなしょうもないことをやって、それこそ時間の無駄だと思って見ていましたけれども、まあそれが一応まだ細々とだけれども続いているという形なんです。で、基本的にはこの行政事業レビュー自体は反対なんですが、ただ、今日ニュースになっているこの部分は、これはやるべきだなと思うところがあったんで、それをちょっとお話ししたいと思うんですけれども、それは何かというと、基金なんですね。 政府が今基金という、まあ、とにかく何か予算つけた時にすぐには使わないでちょっと積み立てておいて、で何年かに分けて使おうみたいな、そういう基金というものが今あります。でそれがすごく今いろんなところで積み上がっていて、で使われないで放置されているものが結構あるんですね。でこういうタイトルの記事になってるんですけれども、政府基金数値目標なし3割で、行政改革担当大臣が制度見直し必要だと言っているということですね。で、新型コロナウイルス下で、国が相次いで立ち上げた基金の非効率的な運営が目立つ。2022年度末時点で200ほどある基金事業のうち、およそ3割で数値目標の設定がなかった。政府は全ての基金に共通するルール作りに着手するということです。で、なんでこんなに基金が積み重なってるかっていうとですね、これもう最近すごく便利使いされてるんですね。例えば、それこそコロナの時なんかは典型的だったと思うんですけれども、とにかく100兆円の補正予算組めみたいなことを僕らはずっと言ってました。とにかく規模を作らなきゃいけないと。で、その時に、まあ、省庁もそうだし、それから財務省もそうだと思うんですけれども、とりあえず今使わないけどなんかうるさいから、とりあえずなんか形だけ、基金っていう形で、まあ、10億とか20億とかちょっと積んどこうかと。でそうしとけば、まあ、とりあえず見た目、事業の規模は大きくなるし、で使わなかったら返せばいいんだから、結局財政赤字の拡大にも つながらないからいいじゃないかっていう感じで、すごく便利に使っていてですね、で予算の規模を大きく見せかけるだけで実際使わないっていう形の使われ方をする、まあ、それが基金っていうものだと思うんですね。なので例えば、まあ、今回の補正予算にももしかしたらあるかもしれませんけれども、規模は大きい、そしてそれだけの予算作りましたっていうことでアピールはできるけれども、実際は基金っていう形で、なんかどっかの預金口座にその金額をぶち込んだだけで、それが使われないでずっと凍結っていうか塩漬けになっていて、で何年か経って結局使わないね、無駄だったね、じゃあ返しますっていう形で返ってくると、まあ、そういうものが今すごく増えちゃってるんですよ。なのでせっかくこう基金で、せっかく予算を作って、これで景気、これちゃんと使ってくれれば景気良くなるんだけれど、使わないでどっかの預金に積んだまんまで寝かしとくっていう格好になってると、結局経済効果もない、要するに全く無駄な予算であって、ハリボテみたいな、ただの見せかけ膨らませましたみたいな、まあ、そういった予算にしかならないわけですね。なので、ここにあるみたいに数値目標をちゃんと決めて、いつまでに使い切ると、まあ、そういう期間的な設定もちゃんとつけてですね、それで政策目的に合った使い方をちゃんとやると。そして、ね、出し惜しみをしないと。まあ、そういう方向で、これ改革って言葉も嫌いですけれども、そういう形で改善をしていかないと、この基金がどんどん増えてどんどん積み上がっていくばかりで、結局国民のところにそのお金が行き渡らないって話になるんで、そういう意味でもこの基金というものは改革をしなきゃいけないと思います。で今この行政改革担当大臣は河野太郎さんがやってますけれども、まあ、河野さんはまあ使うなっていう側の改革をやりたいんだろうと思いますが、私はこれここに寝てるだけで使わないから使えっていう形の改革をしなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。で、またこれ面白い、レビューに参加した経大の土井丈朗教授は、あだとい丈朗さんですよね、こう言ってますと、採択した案件に誘導されるように目標を後付けすべきではない、目標を達成したいからこれだけの予算要求をするというようにしなければならないということで、まあこの土井さんなんかはもう使うなっていう方法で、コメントをしてると思いますね。まあ、なんていうのかな。まあとにかく、こういろんな技使って、で、最近は本当この基金がすごく便利使いされてて、まあ、補正予算組むときなんかには、もう本当に便利に使われて、とにかく見せかけだけ予算規模を拡大するっていう のに使われて、で使い道もよくわかんないけど、とりあえずもう完了も、まあ、とりあえず積んどきましたみたいな形で使うっていうね、悪い方向にこの基金というものが今活用されちゃってるんですね。これはぜひ改善してですね、基金に積むんじゃなくって補正予算で組まれたもの、まあ、あるいは本予算でもいいですけれども、とにかく予算で、この年度の予算で組まれたものは年度内に使い切るという、そういう当たり前のね、予算の執行をしてもらいたい。そのためにもこの基金というものは見直しが必要だろうと思います。今週のあんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。ご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博史でした。